朝の中央の時間でございます。大倉邦彦氏の女性禁煙。
本日申し上げますことは、目標を高く持てということであります。子供は一人で喜んで遊んでおるからいいと思っておりますと、とんでもないことをしてかすものです。また褒めてやれば一生懸命に努力をするもので、よく暗喩ができる、おお強い強いと言うてやりますと、非常に頑張って歩いたり走ったりして見せます。しかしこれはただもうむやみに努力するだけで、見境もなく目標がありませんから、つまずいたり転んだりぶつかったりして、脇の見る目も危なくて到底見てばかりはいられません。こういうことは必ずしも子供の世界だけに限ったことではありません。大人になってもやっぱり同じことを繰り返しております。そういう点から申しますと、大人も大きな子供のようなところがあります。大抵は自分で面白くて努力していることか、あるいは自分の才能や腕前を見せてやんやと喝采を受けようとして勉強しているか、あるいは三欲のどれかを得たいということのために勉強している程度ではありますまいか。だから案外うまくいっているように見えていても、ちょっとした拍子でとんでもない失敗をして自他に迷惑をかける実例があまりにも多いように思われます。それというのも、自己以上に高い目標がなくて、いわゆる身勝手から出た分別を水先案内としておるからであります。そのためにつまずいたり転んだりして危険千万なのであります。それでは高い目標とはどんなものであるかと申しますと、何のために何が故に自分の仕事をしているかという理由が高く尊いものでなければならんということであります。そのことは、仕事は何であろうと少しも構いません。こう申しますと、世の人々は大抵次のように答えるかもしれません。生きておれば食わなければならん、それでこの仕事をしている。仕事をするにしても正直にやりたいのは山々だが、世間では正直にしているとバカを見るから、世間並みに歩調を合わせて歩いていると申します。もう一つは、私はもう欲張ったり出世したりしようなどという野心はもうとも思っていません。しかし家族が大勢だから、もし私が不幸にあったら後がかわいそうだから、そのために働いていると言って、その時に応じて相手次第で良くもなり悪くもなりまして、融通を利かして世渡りをするより他に道はないと答える人もあります。この二つの生き方はいずれも感心するわけには参りません。なぜならば、この世渡りの方法はやはり自己中心でありながら、なんとかかとか弁護して体裁を作っておるけれども、目標が低いからであります。そもそも私どもは国の規制中ではありません。国家と私どもとの関係は幹と枝と葉の関係に置かれてあります。自分の力によっておのおの別々に自活しておるように考えておりますけれども、実は木全体の命が通っていない枝葉はありません。この関係を得得すれば、私どものうちに大きな日本的な命が流れておることを自覚することができます。この自覚によって活動するときに、自分の仕事は日本のいやさかに貢献することになるのであります。その日その日のことに追われておりますと、自然に目標が低くなりがちでありますから、目標を高く持てということについては、いつの時代も戒めていたものと見えます。以前の鍋島藩の武士の精神教育の根本となっておりました 有名な葉隠れ論語という本がございます。随分大きな影響を与えたものでありますが、この本の中に高校の心得を書いた章に次の通り書いてあります。今時の方向人を見るに、いこう低い目のつけどころなり、釣りの目使いのようなり、大方身のための欲得か利発立てに、または少し魂の落ちたるようなれば身構えをするばかりなり、我が身を主君に立てまつり、速やかに死にき幽霊になりて二六時中主君の御ことを嘆き、ことを整えて上申申し、御国家を固むるというところに目をつけねば奉公人とは言われぬなり云々とあります。これによりますと、まず最初に目標が低いことを戒めております。低いというのは自分のためばかりを考えておることを指したのでありまして、目標が高く尊ければすることは同じことでありましても、仕事の意義と結果においては雲泥の相違が起こってくるのであります。何をするのでも自己のためという心から出発して、何かいいことはないか、できることなら他の人を利用したいと思って周囲を見回しておりますから、それをスリの召使いだと言って戒めたのであります。中にはスリの召使いほどではなくて、やや落ち着いた男だと思うと欠点を表す前としての身構え、さもなくば先方の檻を狙っておる身構えの姿である、そんなことでは侍の資格はないというのであります。速やかに死にきって幽霊になりてとありますのは、無我になって捧げる覚悟と言ったのでありまして、常に死を覚悟せよ、こう口調いたしますのも、実は我を殺せ無我になれという意味を強く表したもので、むやみやたらに命を軽んずる教育をしたのではなくて、生きて無我の方向をせよ、もちろん一旦環境ある場合に臨んでは命をも捧げるに躊躇してはならんということは言うまでもありません。そういう覚悟で二六時中主君のことに心骨を浪して御国家を固まるということに目をつけなければ完全な奉公人ではないと説いております。つまり自己を防じて主君のために、国家のためにというところに目標があります。現代で言うならば、陛下の御ため、御国のためということになるのであります。同じくまた、葉隠れ論語の中に、役所でご奉公の心得を説いて、次のように言っております。ご主人様へ、神明を投げ打ち、十二時中、出足入足、出る息、いる息であります。無二無三方向三昧になり、生きながら死にておるは一人当選の命悲観なり。神明を投げ打ちとか生きながら死にておるとか申しますのは、つまり無我になる、私心を去るということでありまして、こういう心がけで方向一途になって主はつて私なしという態度であれば、これこそ我欲に走る千人よりもこの一人の方がよほど国のためになるというのであります。これらの観念は日本精神の根底に流れるものでありまして、昔からこの意味を読んだ歌に、君がよ思う心の一筋に我が身ありとは思わざりけり、また君がためする命はお力で肌思わるる国の行く末、よしやよしよを去るとても我が心、御国のために名を尽くさばや、こんな ような意味を十分に言い表しておりまして、君の御ため国のために尽くそうという熱烈な精神の役所たるものがあります。南高の七度生まれて国に尽くそうという精神とそのまま相通するものがあります。同じような例で、荒井白石の自叙伝折りたく芝の木というのがありますが、荒井白石が27歳から筑前の神の木野正俊奉公いたしました時のことを自分で書いたものであります。主家はその後だんだん家運が衰えてきて、使用人も六を減ぜられるので一人は減り二人は減りしてきたが、白石は主家の衰退を見捨てて猿に忍びない主従の義理ということを考えて最後まで踏みとどまっていたのでありましたが、35歳の秋に至ってついにお家の都合でやむなく身を引くことになったときに、何の不平も言わずに去っていきましたが、その言葉はこう書いております。その時自分の蓄えを算するに、青銅300文と白米3升に過ぎず、よしよしたちまちうゆることもなしとありまして、300文と白米3升ではこれこそ全く無一物であります。しかしお家を恨みもせず、よしよしたちまちうゆることもなしと言って、自分のことは一向に顧みないでおります。今頃の時世であったらどうでございましょう。大変な争いが起こってくるでありましょう。ややもすると人情のつながりも金のつながりに過ぎないというような時代には争いが起こってくるよりほかありません。こういう考えは我が国の伝統的な考えとして続いてきたものであります。これを西洋に比較してみまするに、西洋における近世国家と国民との関係は多くは個人主義、功利主義、自由主義の立場を満足せするためのものと考えておりますから、一枚目の付けどころは自己中心で自己を出発点として考えなければ何事も考えられない。そもそも初めから個人が単位で、その個人の自由と権益を守るために契約を結んで国家を作ったのでありますから、現今ではだんだん幾多の弊害が続出してきて、国家も自己の存立が危うくなってまいりました。それで近頃西洋では急に個人主義から全体主義へと、または個人主義から国家主義へと方向を急展開することに努めておるようであります。我が国においても過去数十年来、西洋の個人主義、功利主義、自由主義を見習ってきたのでありますから、その結果今なおある一部の人々はこういう考えの方が当然であるとするような傾向を持っております。この誤った思想から国民の伝統的精神である君のために己を虚しゅうするという精神に立ち返らなければならん時が来たと信じます。この伝統的な精神を国民各自の仕事を通して具体的に実現することであります。明治天皇の御政に国民の力の限り尽くすこそ我が日の元の固めなりけれ、またほどほどに心を尽くす国民の力ぞやがて我が力なるを仰せられております。この二つの御政は私ども臣民に高き尊き目標をお示しくださったことと存じます。ややもすれば 己の仕事に対して自己のためだと考えてみたり、いわゆる名門利欲昇太のために低い狭い考えになりがちでありますから、成果はそうではない国民の力の限り尽くすこと、あるいはほどほどに心を尽くす国民の力は、直ちにそれが我が日の元の固めであると、またやがて陛下の御力となるのであるぞとお示しくださったことは、全く尊くありがたいことでございます。国民各人の職業は国の固めであり、陛下の大見業の一部分を分担させていただくというもったいない意味を持っておるのでありますから、政治も教育も産業もその考えを持って進まなければなりません。この点に目標を置くことによって、いつも低く狭くなろうとする私どもの目標をば高く尊く引き上げて考えたいものでございます。日露戦争の時、両政の戦いの戦死者慰霊祭が大説教で行われた時、肩のごとく弔電が読まれ、専用の追悼壇があった後で、中隊長は一兵卒の母親から来た電報を読み上げた。その電報はこうでありました。よしおよ、あっぱれだった。今日まで育てた甲斐があった。母は故郷で冥福を祈る。よしおよ、あっぱれだった。今日まで育てた甲斐があった。母は故郷で冥福を祈る。この電報を読み上げましたらば、参列の一同はこの母親の心に頭が上がらなかったそうであります。母親が子供を思うのは自然の深い情であります。しかもお国のための戦士ならよくやってくれた、育てた甲斐があったというのでありまして、簡単な言葉の中に田舎の一母親の心に尊い高い目標を見ることができます。自分の利益のために国全体の利益を犠牲にするなどという誤ったことをしてかすのは、この高き尊い目標を見失っておるからのことであります。各自の生活または職業がおざなりになって、その日暮らしの手段となってしまうのもそのためであります。職業の危険代償は問題ではありません。ただそれを通して君のため、国のために捧げることによって、本当の値打ちは決められるのであります。職業の危険代償はあたかも花に代償があり山に工芸あるのと同じことであります。大きいものは大きいなりに、小さいものは小さいなりに、それぞれ完全でありまして、いずれも神の営みであり、神の芸術の展開された姿であります。不憫ながら私どもその中に立ち混じって、ほどほどに力の限りを尽くして、陛下の神ながらの大見業を翼賛し立て祀るのであります。この光栄に感激して、喜び勇んで広告を矢坂屋に賑わし、立ち栄えしむるために捧げていくというのが、広告臣民としての正しい人生観でなければなりません。私のお話はこれで今日は終わります
。大倉邦彦氏の朝の休養は終わりました。次は51分からラジオ体操でございます。なお、その前に50分から気象通報です。